私が書いてる本なの、面倒なことはチャット GPT にやらせようが、ついに先週ですね、校了いたしまして、はい、印刷所に持ち込んで、今、印刷中という、はい、形になりました。ということで、そうですね、ようやく作業が完全に終わったというとこですね。で、そのスルブスも、なんか当初予定したものよりもたくさん、することができたみたいで、することが、講談社さんが決定してくれたみたいで、はい。ということで、予約も好調みたいで、はい。なんか、はい。いい感じに、そうですね。今のところ行ってるという感じです。はい。カレーです。
いいですね。なんかもう予約の段階でそういうのもなんか変わってくるんですね。
ね。予
なんかもう人
約、
気度というか、
そうですね。なんか、アマゾンでの予約も進んだりとか、書店からの注文も入ってたりとかを見て、部数が決まったみたいですね。はい。
私の方は最近、あれですね。まあもう確定申告に向けて12月で確定したんで、仮想通貨の、トランザクション読み漁って、はい、まとめてますね。レゴンです。
おお、すごい、すごい、すごい、すごいとか、大変ですね。
そうなんですよね。クリプタクトみたいな、そういう、自動で、まあ、基本的にはトランザクションって言って、ブロックチェーンって、まあの、情報として残ってるというか公開されているものなんですけど、じゃあ実際にそれが何の処理だったかみたいのは、なかなかその、プログラム的になんか判別することがしにくくて、それで、まあ、企業会計処理なんで、最終的にいくら儲かったのみたいのを出そうとすると、単純に増減だけだと、ちょっと、面倒なことが起きるので、はい、ちょっとそこら辺を手入れて、また、イーサリアム系と自分が触ってるソラナ系でもやっぱ内容が違ったり、解いてくるデータも変わるんで、ここら辺はちょっと、もうちょっと、なんかそういう簡単になるツールなり、サービスなりが出てこないと、普及自体が難しいかなと思ってますね。
確かになかなかできないですよね、普通の人だと。あ、そっか、いつも読んでるのを用意し忘れちゃった。はい、ちょっと今週は読めないんですけども、はい、レゴンカレー FM の、はい、244回目ですね。はい、をやっていきます。はい、で、今週はですね、本の要約サービスという話題と、今週のカグルと、今週の分析コンペ。で、最後に、ポッドキャストの課金制度についてと、はい、いうことを話していきたいと思います。はい。それでは、一つ目の話題が、本の課金さ、本の要約サービスか。はい。というのがあって、で、そうですね。これはなんか本の要約サービスっていうのが今いくつかありまして、で、なんか、年末かな、年始かな、にちょっとこのトップポイントというのが若干ツイッターで申し込んだみたいな人が少しバズっていて、で、私もちょっと興味を持って調べてみたんですけど、そうすると、トップポイントとか、フライヤーだっけな、これちょっと違うかもしれない。フライヤーというのとサマリーオンラインというのが、なんか、主に3つぐらい調べて見つけたんですけども、はい。フライヤーか。フライヤーというサービスですね。はい。というので、まあ、そのサービス主体の方が、まあ、何冊か読んでくれて、で、その中で、いいものをですね、要約して、そのサービスを申し込んでる人は、まあ、見ることができるよ、というのが、まあ、どのサービスも大体共通なんですよね。はい。で、まあ、トップポイントというのは、これが、多分一番会員数とか歴史もありそうなんですけども、年間契約で1万3200円、年に1万3200円を払うと、月に1冊、月に1冊の冊子が送られてきて、その冊子には、10冊分の要約が載ってるんですよね。で、なんで、一月に10冊分の要約が送られてくるサービスっていうのがトップポイントというやつで、まあ、要約は1冊あたり4ページ程度で、これは結構ビジネス書もあるんですけど、文化とか教養とかなんか今月号も申し込んだんですけど、例えばパレスチナ問題とかイスラムとかですね、人はどう老いるのかとか、興味がある人はどういうのが今月送ってきたかホームページに書いてあるので見てもらったらいいんですけど、 なんか割と幅広い分野のから厳選して10冊送ってくれるみたいなものですね。で、まあ今月分はウェブからも、冊子も送られてくるんですけど、今月分だけはウェブから読むことができて、で、さらに9000円ぐらい課金すると、過去のも全部ウェブで読めるよ、みたいな、感じだったりして、そうですね。なんかトップポイント結構満足度高いな、みたいな、感じで、申し込んで、今、これ継続していこうかな、と。で、あと、フライヤーとかサマリーオンラインっていうのも、無料期間とかいろいろあったので試してみたんですけど、フライヤーっていうのは、まあ、毎日一冊ずつなんか新コンテンツが追加されて、同じく本の要約で、月に550円払うと、月5冊までとか、月に2200円払うと、まあ、全部読み放題とかで、なんかビジネス書とかテクノロジーや政治経済とかフィットネスなどもあります、みたいな感じで。もう一つのサマリーオンラインっていうのが月500円で、グノシーさんの会社がなんかやってるのだと、確か見たんですけど、月500円でビジネス書の要約で今月から始まったみたいな感じですね。で、これ、まあ、どれも使ってみたところ、まあ、どれも、ウェブから、読んだりすることができて、まあ、コピペできるので、それはチャット GPT に貼って、なんか、一緒に読みましょうとか、さらに要約してくださいとか、あと、さっきのイスラムみたいなやつだと、まあ、この要約を読んでも、なんか、全然歴史とかよくわかんない、知識が足りないものについては、チャット GPT にこれってどういうことですかとか、結構聞いて読んでいけたりするので、結構本よりも一旦こういう要約で読むのも便利だな、みたいな、感じで、結構今のところ、この満足度、トップポイント、満足度高い、私は高いんで、結構いいな、みたいな感じですね。っていうので、これをちょっと試してみました、という感じでした。
全然自分こういう系のサービスは今まで登録したことなくて。
いや、ですよね。自分も初めてでしたね。
まあなんか読める系だと、ニュースピックスとかはたまに、なんですかね、動画見たいからとかで契約したりもしてましたが、
そっか。ニュースピックスも結構情報系がなんかあるんでしたっ
で
け？
すし、なんか有、あの、なんだ、えっと、有料になると、その今までの動画の過去のが見れたりとか、最新のが見れたりとか、あと、そういうビジネス書系も、まあ、ニュースピックス系にはなっちゃうんですけど、確かなんか毎月一冊読めたりみたいな、なんかそんな感じのだった気がしますね。まあ、けど全然要約とかはしてくれないんで、ちゃんと全部視聴とか、読む必要ありますけど。まあ、サマリーオンラインとか、フライヤーとか、そうですね。まあ、あと自分普段、なんか、読書するときも、Kindle とかになっちゃうんですけど、一応その、なんだ、今月分みたいのは結局、まあ、冊子とかをもらえたりとか、そういうデータとしてもらえるんで、まあ、一応そのずっと持っておけるんですよね。なんか、次の月になったら見えなくなるみたいな、そういうパターンのもあったりするんですかね。
自分の申し込んだやつは、そうですね、選んだやつとかは持ってられるっていう感じですね。
まあ、それだと、そうですね。後から読み直したりとか、できるんで、いいかもですね。
こういうサービスがあるんだなって知らなかったですし、出版社に、無断でやってるんじゃなくてね、出版
まあ、ちゃ
社
んとそうで
と
す
も
ね。
ね、許可をもらってやってるみたいだったりして、そうですね、これで、ね、宣伝にもなるし、出版社とかもいいんでしょうね、多分ね。
まあなんか見た感じだと、その要約のが気に入ったら、さらになんか書籍を購入みたいなのができるみたいですし、まあ相乗
そう
効果というか、
ですね。
もっと
そう、
詳し
確
く
か
知
に。
りたいみ
要
たいな人
約
は、
だけでね、満足できなければ買うみたいなとかね、動線もあったりして、良さそうというか、結構、今のところいいので続けていきたいなって感じですね。
そうですね、昔、ちょっと昔ですけど、なんかあらすじで読むみたいな、なんかそういう系も一時期流行ってましたよね。
YouTube 動画とかなんか
いや、
TikTok 動画
書
でしたっ
籍で
け？
すね。あらす
あ
じで
ら
読む
すじ
名
で読
著
む。
シリーズ。ああ
、
れも
え
だ
らす。
2000年の最初の方ですね、流行ったの。
はいはいはいはい。あ、それ自体が本になってたんですね。あらすじで読むっていうのが。
そうですね。だからもう2000
あ
年の最初の方なんで、
あ。は
ちょっ
い。
ともう今から、だからもう20年前
ああ、
か、はい、そ
日
こら辺
本
の
の
時
ね、
になん
あ、
か。
確かに持ってたな、これ。持ってたというか、一個かぐらいは読んだことあるな。
まあ、これはどっちかっていうと、名
はい。
著なんで、
う
なんですか
ん、
ね、もっとさらに明治文学とか、そっちの方のあらすじで読めるみたいなものでした
はい。
けど、はい。
うん。
うん。まあ、なんですかね、人も、まあ、どんどん時間がなくなってくるんで、こうやって、はい。
そうです
と
ね。
りあえず、情
あ
報
ら
だ
す
け取っ
じだ
て、
け
は
知っ
い。
とくとか、概要だけ知っとく。で、知りたければさらにする
う
方が
ん。うん。
なん
まあ、
か
そう
効
です
率
ね、
がいい
は
か
い。
な、みたいにね、思っちゃったりとか、ね、本が多すぎるというか、
うん。まあそうですよ
読
ね。
みた
何
い
を選
本
んだらいいんだ
と
ろうみ
選
たいな。
ぶのが難しいですしね。はい。
だから誰かのおすすめを選ぶか、うん、何か
はい。
こういう、なんですかね、受動的に何か一つプッシュしてもらってとか。で、うん、なんかそういう機会がないとなかなか読み始めるとかもないですからね。うん。
そうですね。結構、あれかな？なんだっけ？誰かが書いてましたけど、ブルースカイっていう
はい。
SNS で、フィードをつ結構作ることができるんですよね。フィードっていうのが、まあ、検索結果とかで、それを、X でいうタブに上に追加できるみたいな感じで、で、誰かが本とかを読むっていうタブをつ、あの、作ってくれていて、まあ本とか読書みたいなやつで、本の情報だけのタブになってるんですよね。このタブは結構満足度が高くて、みんなこの本を読みましたとか、なんか読書の感想だけが集まってくるようなタブになっていて、はい、そうですね。このタブも結構情報としていいな、みたいなのを、はい、今思いましたね、そういえば。はい。次が、昆虫のかぐるかな？はい。で、リンキングライティングプロセスとライティングクオリティというコンペが、はい、終了してまして、はい、これが、タイピングの、あれ、なんだっけ、タイピングの、
ああ、音
デー
か
タ
ら、
から、
あ、違うか。何からでしたっけ？何のデータから。
そうっすよね。タイピングの、なんだったんだろう。なんか、タイピングの振る舞いから、エッセイのクオリティを予想するというものだったんですね。はい。で、どういうものが終わっていて、はい。で、まあ、1位のやつだけちょっと、ソリューション見たんですけども、1位は、ライト GBM とか XG ブースト、キャットブースト、ね、タブネット。で、ライトオート ML、オート ML っていうライブラリがあって、で、それに含まれるレズネットとかなどのアンサンブルになってました。で、CV はタブネットが一番強いということが書いてあったので、まあ、タブネットが結構強かったデータもあるんだな、みたいなのと、このライトオート ML っていうののレズネットとかも結構強かったので、このライトオート ML っていうのがちょっとまだ、まあ今回初めて見て、あ、そういうのもあるんだなって感じだったんですけど、それに含まれるのも結構いろんなのが含まれてるんですよね、確かね。ちょっとこのオート ML もちょっと、それに含まれているレズネットとかデンスネットとか、トランスフォーマーとかも、はい、1位のモデルに入ってるみたいですね。はい。
だからそうですね、このライトオート ML も、どっちかというと、そういうニューラルネットワーク系ってことなんですかね。
そうですね。はい。なので、はい、そういうのが使えるみたいなので、ちょっと動かしてみたいですね。このライ
そうです
ト
ね。
オート ML っていうのが。はい。で、まあ、データが少なかったので、外部データも使いつつ、はい、やりましたよ、みたいな、はい、ことが書いてましたね。はい。で、このコンペは、少し終了後に話題になっていて、上位のチームが何チームも、一旦金メダル圏に残ってたんですけども、リーダーボードから消されてしまったんですよね。はい。で、まあ、これまでも、なんでしょう、一人で2アカウント使ってる人ですとか、チーム同士で、他のチームとデータを共有した、まあ、証拠があった人とか、まあ、消されていたりして、まあ、おそらくそれと同じなんだろう、 というような推測なんですけども、ただ、こういうことで消したよみたいなのは、なんか出てないのか、ちょっと見切れてないんですけども、はい。なんか、そうですね。そういう、まあ、予告なく、まあ、消されてしまうので、その、ね、ニエアアカウントとかやってると。はい。はい。で、それで、疑問があるチームの人は、そうですね、コンタクトしてくださいみたいな感じで終わってましたね、ディスカッションは。はい。はい。というコンペが終わっているのと、もう一つが、ハームフルブレインアクティビティクラシケーションというコンペが始まっていて、これは、重篤な病院患者から記録された脳波信号を用いて、発作及びその他の有害な脳活動を検出分類するコンペということで、脳波のデータが与えられていて、はい、そこから、6個だったかなの、分類をするというようなコンペですね。で、4月8日までの、コードコンペということで、コンペが、はい、開催が、始まってますね。
ここら辺も、ちょうど自分大学はここら辺の、
お。
ちょうど EEG とか使ってましたね。
ええ。
まあ単純に頭に電極を置いて
はい。
というか、
うん。
ペタって貼り付けて、そこ
うん。
の電位を見
は
て、
い。
脳の活動を探るみたいな
はい。
ものなんで、はい。まあそれでやっぱ特徴的になんかタスクとかやらせると、そういう特徴的な動きというか、あったりとか、まあ今回の場合はそういう、まあ、異常系みたいなものですかね。になると思うんで、まあ、そういうのが見つけられるんだなという、まあ、自分自体はそういうのはやってなかったですけど、なんか EEG あたりのデータとか結構触ってましたね。
そうなんだ。どうですか、レゴンさん、このコンペを。
いや、ちょっとなんか興味出てきましたね。
お、昨日。はい。いいですね。これ、データ自体は結構重たそうなんですよね。なんかサイズ 26.4 ギガって書いてるので、ね、一応まあデータの系列だから、もしかしたらそんなに自分もないかもしれないんですけど。
普通に大抵やる場合は時系列データですよね、やっぱ。
そう
まあ、そ
です
れが
ね。
どうなるのか。
どれぐら
あ
い
と、
ね、
まあ、
普
自分
通
もデー
に。
タ自体見てないんで、あ
デー
れで
タ、
すけ
はい。簡単にね、カグルのノートブックで扱えるぐらいなのか、
ど。
もうちょっとね、大変なのかはちょっとわかんないんですけど、という感じですね。はい。で、もう一つですね。これはシグネイトのコンペなんですけども、第2回金融データ活用チャレンジというコンペが、はい。今日は確か前から今後やるよって予告されてたんですけども、今日詳細がアナウンスされてましたね。で、1月18日から2月15日までで、中小企業向けローンの延滞予測と、はい、いうことですね。はい。あ、これで。はい。で、これは結構確か金融庁だから、あ、違うか、デジタル庁とかかな、
金融庁で
金
し
融
たかね。
庁とかもでしたっけ？結構ね、名だたるところというか、はい、そういうところが今日、なんつうの、講演にあったりとか、で、運営も、銀行ですね、みずほ第一ファイナンシャルテクノロジーとか、まあ、いろんなところが、はい、運営をしていて、そうですね。結構日本の、コンペだからこそ、なんかそうですよね。結構有名どころが講演なり、運営していたりして、はい。
金融庁とデジタル庁両方が講演っ
両
て入っ
方
て
が
ます
講
ね。
演なんですね。そうですね。結構すごいですよね。前回も、ここやってましたけど、一般社団法人金融データ活用推進協会が主催で、前回もやってたんですけど、はい、今回2回目で、はい、やるということですね。で、結構これ良さそうなのが、終わった後に、表彰式みたいなやつがあるんですよね。はい、そこで、いろんな人と会えそう、いろんな人というか、はい、金融庁というか、銀行の人とか、とこも会えたり、多分しそうなので、はい、なんか面白そうだな、みたいな気はしますね。
そうですね。なんかノーコードツールや BI ツールを活用した学習機械や、みたいなことも書かれ、多分データイクでしたっけ、なんて読むのかわかんないですけど、なんかノーコード系というか、UI で機械学習が作れる、 そういう系も運営に回ってるんで、うん、
う
なんかいろ
んうん。
いろ
そう
情
です。
報とかも
ああ。
らえそうですね。
はいはい。前回はそっか、そういう、で、なんか、データ分析の環境まで用意してくれたんですよね、前回は。
ですよね。多分マイクロソフトとかも入ってるってことは、なんか、なん
うん。
か動かせるような、なんかサーバーとかもしかしたら、
かも
参
で
加
す
したら、
ね。
はい。まあ、
はい。
これも、ちゃんと内容見ないとですけど、はい。
今回は1月18日からなので、そうですね。なんかまだ詳細が今後発表されてくるのかなというところですね。うん、ただ、なんかデータ自体は、米国小企
ああ、
業
みたいです
庁
ね。はい。
によるデータをもとに生成した人工的なものって書いてるんで、そうですね。なんかどれぐらいのデータなのか、ちょっとね、なんか人工データでかぐるだとあんまり良くない、なんつうんですかね。人工的なものの、どう作られたかっていうなんかを探しに行くみたいな変なコンペになる例とかも結構あったりして、はい、そうですね。どんな感じなものかはちょっとわかんないですけど、はい、
まあ、
ちょ
そ
っ
れ
と、
と、あと、そうですね。日本の、そういう、中小企業とどれだけ差があるのかという
ああ、
か、なんかそ
そう
こら
で
辺
す
も
ね。
気になりますね。アメリカの、そういうデータと。
になりますね。はい。ね、1位の賞金が15万、2位が10万、3位が5万ですね。それ以下は賞状とかノベルティが当たると。はい。いうみたいで、はい。そうですね。これは気になりますね。はい。というとこですね。今週のコンペは。はい。で、あとは、ポッドキャストの課金制度について、ちょっとレゴンさんとディスコードで相談していたんですけど、まあ、レゴンカレー FM に課金したいみたいな、声をいただきまして、はい。で、まあ、そうですね。せっかくそういう声をいただいたりしたので、確かに課金制度みたいなの作ってもいいかな、みたいな、はい。感じで、他の、まあ、大手の課金制度、大手の、ポッドキャストですとか、そういうのがどういう、ことをやってんのかな、みたいなので、リビルドとバックスペース FM とゆる言語学ラジオで、そうですね。ちょっと、ここのノーションにどういうことをやってるのかっていうのを、ちょっとまとめてみたというところでしたね。うん。
まあ、私の方から言うこととしては、なんかやっ
はい。
ぱり最初はどっか、なんか課金サイトとか使ってても、最終的にはなんか独自の
あ
決
あ。
済に行くのかなという感じはし
み
ま
ん
す
な、
ね。
確かにそうですね。このバックスペース FM 最初ノートだったんですけど、独自課金システムに行ったりとか、ゆる言語学ラジオさんもそうですね。ここ3つとも全部やっぱ独自課金システムに行ってるんですね。
やっぱなんか、フィー
うん。
が取られる率が嫌なのか、それとももうちょっとなんか独自に管理したいものなのか。
うん。
まあ多分自分的にも別に作ろうと思えば作れるはずなんで、まあなんかちょっとそこら辺は作ってみたいなとは思いますが、あ
うん。お、
とは、
すごい。
そうですね、中のコンテンツをどうするかの話ですよね。
はい。そうですね。皆さんやってるのは、例えば限定ポッドキャスト、メンバーの人だけが聞けるとか、メンバー限定ディスコードとかですか。うん。あと、これいいですね。リビルドさんの全文検索という
そうで
か、
すね。
うん。まあ、多分テキストにしておいて、それを、メンバーの人は検索できるみたいなイメージですよね、多分ね。
ただ、それもそれで意外と全文検索って、
は
ない
。
んだ。意外とデータ、なんて言ったらいいのかな。
ああ、
工数
そ
的には意外とめんどくさかったりす
はいはいはいはい。
るんですけど、まあ、そこら辺も、まずはけど、
あれか
文
な、
字起
じ
こ
ゃあ。
しからというか、ウィスパーで、
ノーションに入れといて、ノーションの検索で頑張るぐらいが落としどころなんですかね。簡
なの
単にやると
か、
したら。う
まあ、ちょっとそこら辺も、まあ、どれだけ
ん。
人が来るかで、
はい。
変わってきますけど、
はい。
けど、まあ、こういうふうに声をかけて課金したいですと言ってもらえるだけで本当に嬉しいですね。
はい、そうですね。なんか、まさかね、リスナーの方からね、課金したいですって言ってもらえるなんてありがたい限りですよね。う
まあなんでせっかくなんでちょっとそこら辺は考えてなんか
ん。うん。
作っていきたいですね。
はい。そうですね。 なんか、こういうことをやってほしいとか、そういうのもあれば、はい、全然できそうだと思うので、そうですね。はい。まあ、またどういう、はい、感じにするかは後日、はい、
と
ちょ
か、
っとアナウン
まあ、
ス、
チャッ
は
ト
い、
なり、
し
ディ
た
ス
い
コード
と。
なりで、
はは い、
い。
そうですね。カグルードのディスコードもね、そういえばもうちょっと綺麗にというか、なん
そう
か
です
しよう
ね、
とか言いつつ、あまり何もできてなかったんです
まあ、
け
そ
ど。
れか、だから、他のところではメンバー限定ディスコードとかありますけど、まあ、ディスコードはそのまんまで、権限だけ、新しいロール作成して、新しいチャンネル作るとかでも、運用的にはいけるとは思いま
そう
すし。
ですね。はい。それでも良さそう。それぐらいが良さそうですね。多分ね。
あとはそうですね。みんなが何を気になってるのかは、まあ、こっちも気になるので、ここら辺がなんか分かってくると、こちらも何かコンテンツ作りというか、
今週は、そんなところですかね。
自分は最近、全然機械学習は関係ないんですけど、前
は
少
い。
し話したかもしれないですけど、今、新しく土地を買おうとしていて、ただ、その土地が、農地付きの土地なんですよね。ってなってくると、農業委員会の許可が下りないと、買ったりとか売買しちゃダメなんで、ちょっとそこら辺がうまく、なんか農業委員会の許可が下りるのかとか、そこら辺からまず、進めないといけないんで、そういう場合が結構、しかもやっぱこっちの島根県というか、まあ地方だとよくあることだとは思うんですけど、やっぱそういう余ってる家があるけど、そういう農地が一緒だから、すごい借りられる人が限定されて、売るに売れないみたいな場合もあるんで、なんかそこら辺もうまく、なんか解決できていけるような仕組み作りというか、なんかサービスなり、なんかそういうのもできたらいいなとは思ってるんですけど、なかなかここら辺は大変ですね、今やってて。
わあ、すごい。なんか、めちゃくちゃ大変そうというか。農地を買ったとしても、それは農地は農地なんですもんね。
まあですね、また農地を他のものに変えようとしたりするときにまた許可が必要ですし、単純にその、権利を移転するだけでも、まあその許可が必要で
許可
すし。
がないと移転できないと
まあ、
いう
た
の
だ
で、
今のその買おうとしてるところがもともともう人がいなくなって放棄されてるような農地なんで、まあだったらまだなんか譲り受けた方がっていうか、なんか他の人にやってもらった方がいいでしょみたいな感じで、なんか話進められないかなとか、なかなかここら辺のノウハウ自体も、だから普通に農業法人とか持ってる人だったらそのまんま別に、もう農業やってるからいいねみたいな感じになるんですけど、一般の人が買おうとするときは少し、面倒みたいですね。
でも、レゴンさんもちょっと農業
そう
やっ
です
てる
ね。
か
まあ
ら、
一回だから借りて、農業はやっているんで、それを、まあ証拠にというか、まあそういう情報も渡しながら、
そっ
やり
か。
取りしていかないと、
へえ。
なかなか大変ですね。
それは、そうですね。なんか、前例もないし、なんかね、地域ごとによって、その、
そうですね。
農
理由
業
は
委員
で、農
会
業委
の、
員会が、まあ、大抵市で、まあ、管理されてるものなんで、市によっても違いますでしょうし。
へえ、そうなんですね。でも、なんか、さらにね、本当土地を買うと、めちゃくちゃあれですね。地域に根付いて、もうそこでやっていくんだなって感じですね。
まあ、なんかいろいろできることも増えますし、そうですね。まあ、なんでそこら辺も進捗というか変えたりしたら、まあなんかもうなんかそこまで行ったらさすがに、なんかその YouTube というか、開拓するみたいなものでも、
すご
や
い。
りたいなとも思ってます
開
し、
拓する YouTube が。
まあよくあるパターンですけど、まあなんかコンテンツにはなるかなとは思うんで。
いや、めちゃくちゃになりますね。でも、そっか。農業 YouTube で、農地的に大丈夫なのかって感じですね。でも土地の利用としては農業なんで、そこで YouTube を撮影する分には全然問題ないんですかね。
まあ別にやることはまあ農業なんで、
いや、それやれる人はね、なかなか少ないでし、いや、今どうなんですかね。
まあけどまあやっぱ調べるといるにはいま
た
す
く、い
し、
るんですか？農業 YouTuber みたいな人も。いや、でもね、なんか面白くできそうなんで、それはいいですね。
まあ、なんかいろいろ、はい。せっかく土地買うなら、とも思いますし。なんで、全然機械学習系は全やってないですね、最近。
そうですね。私も今週何してたのかなって思いますよね。こう、毎週、なんか、なんていうんですかね。なんかを触ってたりするならね、あれなんですけど。今週は、またあれかな、書籍の編集とか、まあ、それをしてって感じだったんですかね。
まあ、まだ、あれはもう伝えたんでしたっけ？なんか次のイベントの公開というか、
そうですね。
まだここのポッドキャストではやってないですよね。
では、そうですね。やってなかったですね。次のイベントで、唐揚げさんと一緒に話すことが決まってまして、2月2日の19時半からですね。唐揚げさんと2人で、ホークウェルさんの、IT エンジニア転職と、あ、違うかな。ホークウェルさんのイベントで面倒なことはチャット GPT にやらせよう、ホークウェルライブラリーと、いうので、チャット GPT にやらせようの書籍の内容ですとか、あと、ちょっとプラスアルファの内容で、X のデータの分析を、チャット GPT でしたり、コラボラトリーでしたりみたいな話を、しようかなというのがあるので、もしよろしければ来てもらえればというところですね。今週はこんなとこですかね。
ですかね。ちょっとノーションもまだ、手つけられてないですけど、多分来週ぐらいには、復活、ノーションというか、元のブログですね。ぐらいの予定でやってます。
ありがとうございます。それでは、これで終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。